ドキャスト、ランラボ、わらちとマフェトンと、皆さん、こんにちは。ケンタロウです。お久しぶりです。今日はですね、12月19日、日曜日ですね。もうちょっと今日は朝、何時今？朝6時ですね。今日はちょっともう休息日にしようかなと思って朝から収録しています。ドイツは、今週は結構あったかかったですね。10度ぐらい。なんかその前が1桁台3度とか4度やったんで、急にあったかなったんですけど、霧が出てきて、なんか毎日霧で、運転怖いし、なんか雨降ってへんねんけど、その霧のせいで、まあ降ってんのかな、小雨、パラパラって感じで、なんか、霧のせいで、車のフロントガラスが、なんかちょっとこう、湿ってくるみたいな感じでしたね。はい。まあ、そんな感じの、ドイツなんですけども、初めて聞いてくださる方、どうも、はじめまして。いつも聞いてくださってる方、ありがとうございます。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。で、ランニング好きのケンタロウがですね、まあ、歳とってもですね、怪我なく、毎日走れるように、まあ、持続可能なんですね、今流行りの SDGs 的な、はい、持続可能なランニングを目指して、日々、サンダルランニングとか、マフェトン理論、それからパッドアダプテーションなどを、BC エクササイズですね、を、実践している。まあ、その様子をですね、様子ないか、それを、まあ、ランニングブログ的に紹介しています。はい。で、そうですね。まあ、初めはちょっとこう、最近のオープニングで最近のことをいつも話してるんですけども、いやーもうね、暦の上ではディセンバーですよ、もう。知ってるこれ。アマちゃんの中で出てきた、なんか、アイドルグループが出て、歌ってた歌なんですけどね。暦の上ではディセンバーっていう、ようわからんタイトルですが、まあ、クドカンが考えそうなね、ネタですけれども、はい。もう12月ですよ。はい。でも、あと10日は、12時ぐらいしたらもう今年もなんか知らんけど、知らん間に終わってしまうという。いや、早かったな、今年。と思うんだけど、皆さんいかがでしょうか。で、今、ドイツの、ドゥッセルドルフというところに住んでて、でケルンで働いてるんですけど、クリスマスなんですね、今。もうクリスマスムード真っ盛りなんですけど、なんか近所の家もどこもかしこも飾り付けしたりクリスマスツリーを飾ったりしてですね、とか街中もクリスマスムード、一色です。で、クリスマスマーケットですね、まあ、ドイツはあって、まあ、ヨーロッパいろんなところであるけど、特にケルンなんかはケルン大聖堂前のクリスマスマーケットとかすごい有名で、でそのクリスマスマーケットね、今コロナがちょっとすごいドイツは広がってるんですけど、それでもクリスマスマーケットやってて、うちもちょっとだけ家族で行きましたけど、まあ人がね多くてコロナやのにっていう感じですが、入り口であれですね、2G チェックっていうのやってて、まあ、コロナから回復したか、ワクチン打ってたら入れてもらえる。まあ、そういうチェックはあります。でも、ちょっと、場所によって緩いんですけど、で、この間、ケルンの、マーケットは、まあ、ちょっと、僕は車の運転あったんで、覗いて、軽くなんか食べただけなんですけど、デュッセルドルフも行ってきて、デュッセルドルフのクリスマスマーケットでは、定番のグリューワインを飲んで、はい。あったかいホットワインね。はい。スパイスが入って。やっぱうまいですね。久しぶりに飲んだけど。で、嫁はんが、卵豚、 卵ワイン、卵の黄身と、なんか、ピキュールと、スパイスが入った。めっちゃ甘い。もうこれ絶対、呼ぶやろ、みたいな。のホットのワイン。ね。のワインだから、うん、まあ。それを飲んでましたけど、一口もらいましたけど、すごかったですね。で、あの、子供用もちゃんとこう、アルコールの入ってない飲み物があって、はい。あの、うちの息子もそれ飲んで、なんか、ね、息子と妻は、何軒か行ったみたいに、なんか知らん間に、クリスマスマーケットマスターみたいになってましたけど。ただ、やっぱりね、まあコロナもあるし、結構みんなこう、あの、酔っ払って飲み食いしてるとかもあるので、あんま長いせずに、うん、あの、カッと行ってさんと、ね、出てくる感じですね。で、そうそう、まあ、あのマッチはそんな感じでクリスマスマーケットやってるんですけど、あの家の中は、はい、我が家も最近クリスマスツリーを買いまして、でこっちはクリスマスツリーはあとモミの木を生の普通の木を買う。買ってそれを家の中で、あの、ツリースタンドっていうのがあるんで、そこに挿して、で、水をやって、うん。で、それに飾り付けするっていう。だからね、あの、初めて買ったんですけど、匂い、香りがすごくて、あの、うちは、あの、なんつってかな、ホームセンターみたいな、コーナーみたいな。があってこっちそこ行ってそこでこうツリーがねすごいねドサーってこう雨に包まれ山積みされてでディスプレイを雨外して無造作になんていうかな高さと木の種類によってこう立ててるんですよね。でその中から自分の好みのやつをこうみんながこうなんかわっさわっさこうツリーをこう立てて、この枝ぶりはあんまりやなとか、コッペはちょっと高すぎるな、みたいな感じでみんなこう、あの、品定めして、気に入ったやつがあったら、店員さんとこ持って行って、ちょっと包んでんか、みたいな感じで、あの、もっぺん熱湯をかける機会があるんで、紙で包んで、で、レジでお金払って持って帰るっていうパターンなんですけど、うちはね、あの嫁はんは150センチぐらい、うちより背高いぐらいのでいいかな、見てたのに、なぜか結局こうだ、2メートル、僕より高いだなっていう、大きな子って、それを買ってから、これ車詰めんのか、いう話してたんですけど、まあ、ギリギリ、あの、席倒して、なんかね、ねえうちの松田デミオン、トランク開けて、後ろからニューッとこう突っ込んで、助手席ですね、僕運転してて、助手席にこう、なんかこう、ツリーの先端が、わさーってこう、フロントガラスにぶつかってるみたいな感じで、なんとか入りましたけど、ちゃんとね、車に乗るの確認してから買わんと、ちょっとね、車乗せるまでの間、僕すげえ覚悟してたのか、イエスキリストみたいに俺このツリー2メートルのツリーを背負って家までなんか3キロぐらいあるんやけどこれ背負って歩いて帰らなあかんのかなと思ってて目立つやろなーっていうのと家まで30分ぐらいやったら帰れるかなっていうなんか変な、うん、あの妄想しながらあのカートをしてたんですけど、なんとか車に詰めてよかったです。そんなこんなで、はい、ドイツでのクリスマスシーズンを楽しんでおります。というわけで、今回も最後まで聞いていただけると、嬉しいです。 では、今回のテーマはですね、久しぶりなんですけども、読書感想文ということで、久しぶりで懐かしい、めっちゃ古いんやけど、村上春樹の、走ることについて語るときに、僕の語ることについて、喋ろうかと思います。ね、このなんか読書感想文シリーズは、3回目 ?1 回目がBorn to Runで、2回目がノースやったかな、スコット・ジュリー。で、今回、村上春樹さんの走ることについて語るとき、僕の語ることということなんですけども、これめっちゃ古いですね。2007年に書かれた、本なんですけども、まあ、僕も当時出てすぐ買って、読んでたんですけど、最近ちょっとこう、ドイツに来て、まあね、紙の本ってなかなか手に入らないというか、買えないんで、電子書籍でなんか読むかなと思ってたら、570円かなで出てたんで、わ、なんか懐かしいなと思って、なんか読んじゃいました。はい。この、ね、2、3日あれば読めるぐらいの、すごい読みやすい。小説、ね、村上さんって言うとやっぱ小説って感じですけど、エッセイもおもろいんですよ。僕、ね、村上春樹の小説ってあんまりこう、めっちゃ好きというわけではないですけど、もちろんね、大学生ぐらいの時はノルウェーの森とか読んで、すごい、面白いなと思って読んでたんですけど、今はね、もう40過ぎたおっさんがっていうとこはあるんですけど、まあ、好みは、人のね、人によって好みがあると思いますが、ただ村上春樹のエッセイは、好きで、一番好きなのは、遠い太鼓っていうのがあって、彼が、イタリアとかギリシャとかを転々としながら小説書いてた時のエッセイなんですけど、いや、やっぱりなんか面白いんですよね。で、なんかすごい旅行記っていうよりは、もうなんかあの人すごい滞在、ドカッとこう、現地に根を張って、で、生活のリズム作っていくっていうところが、僕もそういうタイプなので、なんかどっちかというと、旅行は、どっちかというと僕は長期が好きで、転々とするよりはなんか滞在の方が好きなんですよね。というのは自分のペース作りたいので、だからドイツも、来て当初とかはすごいもう、やっぱ嫌で、で、やっと今3ヶ月半もうすぐ4ヶ月かな明日で4ヶ月や。うん。4ヶ月やけど、今やっと自分のペースができてきて、もう朝起きたら、何皿片付け、食洗機の皿片付けて、息子の弁当の米炊いて、ほんで、ビシエクササイズして、走りに行く。で、ダッシュで帰ってきて、シャワー浴びて、で、息子を日本人学校に送って、で、車乗って、ケルンに出勤。で、出勤の途中で、アルディっていうスーパー行って、朝ごはんのサラダ、缶詰のイワシか、サーモンの、生で食べるやつね、とか、買ったり。ヨーグルト買って、ほんで職場に出勤して働く。で、まずはあれですね、朝ごはん食べてないんで水しか飲んでないんで、バターコーヒー入れて、バターコーヒー飲みながら、メールチェックと社内連絡の確認して、で仕事を始める。で昼はサラダとスープと、食べて、魚と。で、また仕事して、夕方かな ?4 時、5時ぐらいにヨーグルト食べて、蜂蜜入れて。で、6時か7時ぐらいに車乗って帰る。帰るときはポッドキャスト聞く。でから、夜は帰ってまず、晩ご飯食べて。で、息子が寝るときに、 まあ、ドリトル先生ですね、本の読み聞かせして、でから夜は1時間ぐらいなんかテレビ見たり、マッサージというか、何ですか、ストレッチポール的なやつで、ローラーか、ローラーで筋肉ですね、もも裏とかふくらはぎを緩めて、でも10時半ぐらいにも寝るとサクッとね、そういうのを繰り返しですね、ひたすらそれを繰り返すっていう、まあ、別にドイツじゃなくてもいいやんっていう感じなんですけど、そういうなんかもう、ルーティーンが好きなので、海外行ってもそういうのが、したいっていう。で、話がね、村上春樹ですけど、村上春樹のエッセイもそういう感じで、問いたいことが特にもう、はい、そういうのがこう繰り返し繰り返し出てくるので、そういうところも好きだし、今回のこの走ることについて語るときにっていう、長いからも省略するけど、これもどっちかというと、こうなんか、村上さんの、そうですね、まあ、ちょっと一回あれですね、この本いつで紹介すると、まあ、Amazon で、紹介されているのは、まあ、1982年秋、専業作家としての生活を開始した時、彼は村上春樹は心を決めて路上を走り始めた。それ以来25年にわたって世界各地で、フルマラソンや100キロマラソン、トライアスロンレースを休むことなく走り続けてきた。ウルトラも出てるんですよ。旅行バッグの中にはいつもランニングシューズがあった。走ることは彼自身の生き方をどのように変え、彼の書く小説をどのように変えてきたのだろう。日々路上に流された汗は何をもたらしてくれたのか。大切な村上春樹が書き下ろす走る小説家としての、そして小説を書くランナーとしての一瞬、ランナーとしての必読のメモワールってね、Amazon で紹介されてますけど、まあ、そうなんですよ。知る人ぞ知るで、村上春樹は走る小説家としても、別に日本だけじゃなくて世界的に結構有名で、アメリカのランニング雑誌に走る小説家として、取材されたりですね、そういうこともあって、ずっと25年っていうか、まあね、これ1982年か2007年やから、もう今ではもう40年ぐらいずっと、40年、はい。40年近く走り続けてはるはずです。最近はちょっと知らないですけども。で、そんな本なんですけど、まあ、ちょっとこれね、もう少し噛み砕いて言うと、あれですよ。村上春樹さん。ね、作家の村上春樹さんが、どんな本をやったかっていうと、一時期、その25年間走り続けてて、一時期ちょっと理由があって、まあ、ゆえあってですね、マラソンから、離れてたんですね。で、でも、久しぶりに、よし、ニューヨークシティマラソンに出るぞ、ということで、離れてたって言っても、この人毎年1回は絶対マラソン走ってるんですけど、冬はマラソン、夏はトライアスロンみたいなルーティンで走ってるみたいですけど、まあ、ニューヨークシティマラソンに本気でまた走って、なんていうかな、頑張るぞみたいな、はい、それを目指す過程をですね、それを、それが、まあ、この本のメインストリームになってるんですけど、はい、大きな内容として、それを本筋にして、まあ、小説家として、ランナーとして、村上さんがどう歩んできたのかっていうのを振り返る。そんな内容です。で、面白いのが、村上さん忙しいんですよね。舞台は、ハワイのカウアイ島っていうところから始まるんですけど、舞台はね、ハワイ、それからボストン、で、東京、またボストン、ニューヨークというように、あと新潟とかね、いろいろとこう舞台が映っていくんですけども、それぞれの場所でのランニングの様子とかも見えるので、なんかすごい、旅ラン的な要素とか、なかなか我々もいろんなとこで走るっていうのは レース以外ないので、そういうなんか生活に根ざして走った様子っていうのが見れるのも面白いなというところです。あとはそうですね、まあ、走る小説家として知られる村上さんが走ることについて何を語るのかっていうのもぜひ楽しみに読んでもらったらなと。あとはあれかな、その小説、うん、小説を書くときにそれがランニングとどういう関連があったのかとか、そういうこともなんか書いてるので、すごいやっぱりね、自分の思ったことをきっちり表現できるっていいですよね。僕もこういうポッドキャストやってて思うんですけど、さっきからしどろもどろじゃないですか。でこれ一応こんなこと喋ろうかなと思ってメモ書いてるけど、そんな棒読みじゃないし、なかなかこう思っていることをうまい、ね、言葉でアウトプットできないんですけど、いやー、羨ましいなと思うのはもう、走ることについてね、こんなにうまいことを表現できたら、いや、もう世話ないのになっていうのが、読んでて、すごく羨ましいなと思ったところですね。で、まあ、さっきも言いましたけど、これ電子書籍やったら570円。出てて、簡単に手に入りますし、アマゾンの Kindle かな。で、2007年に書かれたっていうので、もう15年 ?14 年前か。14年前で古いんやけど、なんか、読んでても、なんか、なんていうか、まあなんか MD が出てきたりとか、iPod が出てたりするんで、なんか時代は感じますけど、それ以外は、すごいなんかもう、今の僕らランナーと考えてることはほとんど変わらんっていうか、やってることも変わらんことを、そういうランナーの気持ちをね、村上春樹節で、書いてくれてるっていうのがおもろいんで、まあ、この冬休みっていうんですか、正月休みにぜひ読んでみてはいかがでしょうか。で、いっぺん読んだことある人も、これね、めっちゃ古い14年も前の本やけど、もっぺん読んでみると、また新たななんかこう、感じ方するんちゃうかなと思います。僕はこれ28、当時28、うん、20代後半の時にこうって読んだんですけど、あの時は、まあなんか、そんななんかマラソンっていうよりは、毎日走ってただけなんで、はいはいっていう。ね、あ、なんかトライアスロンもそうやったな、自分の大学時代そうやったな、みたいな感じで読んでたんですけど、今読むと、43になって読むと、なんか、今って結構ね、毎日走ったりとか、大会とかも出てるんで、では、あの時と違ってウルトラも、まあ出てるので、なんかそういう内容を読むと、ウルトラの記事、記事っていうか、ウルトラに関して書かれてるとこもあるんですけど、そこも、ああ、そやそや、みたいなとか、あとはこの村上さん自身がこれ書いてるの40代後半か50ぐらいですよね。そういうところで、あ、今の自分、中年になった自分が感じてるランニング感と、すごいなんか被るなーっていうような、うん、そういう、すごいなんか、ちょっと共感できるとこにたどり着いたかなと思いながら読んでます。はい。というわけでおすすめなんですね。で、まあ、ちょっと内容をあんまり言うとね、怒られるんで、ネタバレになるんであれですけど、読んでて面白かったのは、まあ、村上さん自身がこれなんで書いたんかっていうと、書いてるのが、そうですね、まあ、ある時ふと自分の感じていること、考えていることを頭からそのまま素直に僕なりの文章にしてみよう。とにかくそこから始めるしかあるまい。と思い立って2005年の夏から書き出したそうです。で、2006年の秋に書き終わったそうなんですけども、まあ、ほとんどは自分の気持ちをそのまま書いているということで、まあ、ランニングのという行為を軸にした一種のメモワールとして呼んでいただいても差し支えないと思うということですね。ちょっとすいません。 なんか喉がイガイガしてたんで、一回、休憩を入れたんですけれども、そう、まあ、この村上さんの本について、はい、喋ってたんですけど、まあ、この本は、ランニングという行為を軸にした一種のメモワールとして読んでいただいても差し支えないと思うって書いてますね。で、ここには哲学とまではいかないにせよ、ある種の経験則のようなものはいくらか含まれていると思う。で、大したものではないかもしれないが、それは少なくとも僕が自分の体を実際に動かすことによって、オプショナルとしての苦しみを通して、極めて個人的に、これね、中身で言います。極めて個人的に学んだものである。汎用性はあまりないかもしれない。でも何はともあれ、それが僕という人間なのだ。ということで、まあ、読んでて、村上さんすごい謙虚に、いや別に、これ見てなんか学んでくれとか、参考にしろとか、なんか、いわゆる how to ではなく、すごいもう個人が、ランニングを通して何考えてるかって、もうタイトルの通りですよね。走ることについて語るときに、僕のってついてるぐらいですから、すごい個人的にこう思ってるよっていう話が、ひたすら書かれてます。でもそれがすごい、あ、あるあるっていう、あ、俺もそうそうっていうのに響くので、そういうとこ面白いなと思いながらずーっとね、通して、さーっと読める、すごいスラスラ読める本ですね。ほんで、そうですね、特にランナーとして読んでておもろかったのが、ニューヨークシティマラソンを目指すんやけど、その直前ぐらいに、村上さん急に走ることに対する情熱が冷めるんですよ。そのきっかけが、これも面白いけど、ウルトラマラソンに出た、サローマの。で、なんとかかんとか初めてのウルトラマラソンを完走するんやけど、その後急になんかランニングブルーって書いてるんやけど、なんか走るごとに身が入らなくなるっていうか、なんかこう、フルマラソンで毎年、この人ね、毎年1回は絶対フルマラソンで出てて、世界各地のとか日本各地に出てて、で、記録をこう積み上げていくんですけど、急になんかそのウルトラマラソン後に、なんかあんまり真面目に走りたくなくなって、で、ぶっちかというとトライアスロンとかスカッシュに軸を移していくんですね。で、フルマラソンも一応出るは出るけど、あんまりこう、記録が出ないから、ますますやる気がなくなって、トライアスロンにハマっていくみたいな、なんか話が書いてて、それが記録が出ないのは年齢によるものなのかどうなのかっていう。で、そこで、心機一転、いや、もっぺんやってみようということで、計画的にランニングに取り組み直すんですね。で、それが始まりの、まあ、ハワイのカウアイ島ぐらいから始まってくるんやけど、そんな話がずっと書かれてて、なんかそういうのもすごく大会目指して、よし、ここを目指して、走っていくぞっていう、なんか我々ランナー、ね、一般ランナーとすごい似てんなーっていうのがあって、すごい面白くて。でも仕事忙しいから、ちょっとここは、なかなか、距離を詰めなかったとかですね。そういうことも書いてるんですよね。で、この本の、なんか、このネタバレになるからあんま詳しく言わへんけど、面白いとこは、すごい美しいフィナーレじゃないんですよ。ニューヨークシティマラソン目指して頑張るぞ、ニューヨークシティマラソンでやった、すげえ結果が出たぞって、なんのかっていうと、そこは、なんか、どうなんでしょうねっていうところが、実はこの本の、なんか、現実感っていうんですかね。やらせっぽくないとこがすごく出てて、ああ、やっぱそうだよなーっていう風に、よりこう、村上春樹に対して、ランナー村上春樹に対して、なんか、共感できるというか、より彼が近くなるみたいな、そんな風に感じて読んでました。あらら、あちゃあちゃちゃ、みたいな感じで、ちょっと一緒に苦笑しちゃうみたいな、はい、そんな、内容なんですけども、で、 そうですね、走ることについてもほんまにこんなに上手に書けたらいいなと思うんだけど、例えば今は我慢強く距離を積み上げていく距離時期なので、今のところタイムはさほど問題にはならない。ただ黙々と時間をかけて距離を走る。速く走りたいと感じればそれなりにスピードも出すが、たとえペースを上げてもその時間を短くし、体が今感じている気持ちの良さをそのまま明日に持ち越すように心がけると。そういうなんか走っていく中で大事やなっていうようなことが、我々もなんかそうやな、仕事あるからこの辺にしとくかなみたいな、気持ちいいところでやめとこうって無理はせんとこうみたいな気持ちと共感するのがあるんですけど、ただそこがやっぱり小説家やなと思うのが、長編小説を書いてる時と同じ要領だって書いてるんですよね。もっと書き続けられそうなところで思い切って筆を置く。そうすれば翌日の作業の取り掛かりが楽になるっていうように、なんかその走ることと小説書くことのリンクする部分とかいうのも書かれてて、そのあたりはね、我々小説家ではないんで、あ、そういうもんなんや小説書くんっていうのが感じられて、なんかそう読んでてね、小説書くのがちょっとこう身近に感じられるというか、なんかね、僕は教師ですけど、小説書くなんてそんななんかこう異次元な世界に感じましたけど、こうランニングにこう例えて言ってもらえると、あ、そうなんやっていうのでね、読みながらすごい好感を持てました。で、村上さんいろいろこう走ることについていっぱいいろんなこうこと書いてるんですけど、その中で僕が気に入った部分をいくつか拾っていきたいと思います。例えば走ることですね。走ることは僕にとって有益なエクササイズであると同時に有効なメタファーでもあった。僕は日々走りながら、あるいはレースを積み重ねながら、達成、基準のバーを少しずつ高く上げ、それをクリアすることによって自分を高めていった。少なくとも高めようと志し、そのために日々努めていた。僕はもちろん大したランナーではない。ね。その辺の謙虚さがすごく面白いですけどね。走り手としては極めて平凡な、むしろ凡庸と言うべきだろう、レベルだ。しかしそれは全く重要な問題ではない。昨日の自分をわずかにでも乗り越えていくこと、それがより重要なのだ。長距離走において勝つべき相手がいるとすれば、それは過去の自分自身なのだから。やっぱりええこと言うてるんですよ。ほんでなんかこう、ああ、そうそう、僕もそんな風に思ってます、みたいな。っていうのを、そう、これね、多分ね、20代の後半の時読んでた時にね、そう、こういうことを読んでも、はぁって思ってたと思うんですけど、今読むと、せやねんって、今そこない思って、僕もそう思って走ってるよ、みたいな、思いますね。とか、すごい共感できたところね、いくつか言っていますけれども、40代の半ばを迎えてから、そういう自己査定システムが少しずつ変化を見せ始めた。簡単に言えば、レースのタイムは伸びなくなってきたのだ。年齢を考えれば、これはある程度仕方のないことだ。はい。いや、そうなんですよ。練習してもね、なんかあんま早ならんとか、記録伸びひんっていう、こういうなんかこう、葛藤も出てくる。とか、そうですね、そうそう。トライアスロンね、をやってるんですけど、ポイント偉いなと思うのが、水泳を自己流で普通に泳げるからやってたのを、個人コーチについて習うんですよね。で、そこの部分なんですけど、個人コーチについて、水泳のフォームを基本から作り直し、以前よりも楽に早く泳げるようになった。筋肉も新しい環境を進んで受け入れ、体型も目に見えて変化した。上手になりますよね。しかし一方で、フルマラソンのタイムは潮が引いていくみたいに、ゆっくりとではあるけれど、着実に後退を続けた。走ることが以前みたいに手放しで楽しいと思えなくなった。僕と走ることの間には、そのような緩やかな倦怠期が訪れていた。夫婦って、 そこには払っただけの努力が報われないという失望感があり、開いているべきドアがいつの間にか閉ざされてしまったような閉塞感があった。それを僕はランナーズブルーと名付けた。さっきランニングブルーって言いましたけど、嘘でしたね。ランナーズブルーですね。はい。これわかるわ、でも。なんやろ。別に今の倦怠期はないけど、でもやっぱり、これ、払っただけの努力が報われないという失望感。開いているべきドアがいつの間にか閉ざされてしまったような閉塞感。いやー、うまいこと、ね、よう言うてくれましたっていう、とこですごいなんか、マークしてますね、僕は。それから、あとは、走ってるときにどんなことを考えるのかとしばしば質問される。で、そういう質問をするのは大体において、長い時間走った経験を持たない人々だ。そして、そのような質問をされるたび、僕は深く考え込んでしまう。さて、一体僕は走りながら何を考えているのだろうと。正直なところ、自分がこれまで走りながら何を考えてきたのか、ろくすっぽ思い出せない。ここあるね。走ってへん人って絶対聞くよね。そんな長いこと走っててさ、何考えてんのって言われるけど、何考えて走ってんのって言われるけど、いや、そんな、別に哲学者ちゃうから、そんななんか世界平和とか、ジョン・レノンみたいなこと考えて走ってない。ただ走ってるっていう、とことかね、あるわけですよね。ほんでから、それ、走ってるときに考えてることについてもうちょっと書いてますね。確かに寒い日にはある程度寒さについて考え。暑い日にはある程度暑さについて考え。悲しいときにはある程度悲しさについて考え。村上春樹っぽい書き方ですよね。楽しいときにはある程度楽しさについて考え。前にも書いたように、昔起こった出来事を脈絡なく思い出すこともある。時々小説のちょっとしたアイデアが頭にふと浮かぶこともある。でもそれにもかかわらず、実際にはまともなことはほとんど何も考えていないっていうのが、そうやろうなーっていう、うまいことをね、書きますよね。で、原則的には空白の中を走っているっていうね、なんかすごい、メタファーっていうか、例えを使って書いてますけど、いや、こういうふうにね、自分でこう、うまくこう、走ってるときに何を考えてるかみたいなことに、こんなこう、ね、うまく表現できたらいいんですけどね、いろいろみたいなしか答えられないんで、そのいろいろっていうのをこう深掘りして分離できるっていうのは、すごいいいなと、思いました。あとは、これもいいですね。誰かに言えのないと少なくとも僕には思える非難を受けたとき、あるいは当然受け入れてもらえると期待していた誰かに受け入れてもらえなかったようなとき、僕はいつもより少しだけ長い距離を走ることにしている。いつもより長い距離を走ることによって、その分自分を肉体的に消耗させる。そして自分が能力に限りのある弱い人間だということを改めて認識する。一番底の部分でフィジカルに認識する。そしていつもより長い距離を走った分、結果的には自分の肉体をほんのわずかでもはあるけれど強化したことになる。腹が立ったらその分自分に、当たればいい。悔しい思いをしたらその分自分を磨けばいい。そう考えて生きてきた。黙って飲み込めるものはそっくりそのまま自分の中に飲み込み、それを小説という、入れ物の中に物語の一部として放出するように努めてきた。いやー、わかります。もうイライラしたりね、嫌なことあったらストレス溜まってたものね、とりあえずね、何するか走る。走ったらね、なんかアホらしなって、全部忘れるっていうか、どうでもよくなるんで忘れはせへんけどね。そういうところもすごくこう、ようこんなにうまく書けるなっていう、はい。で、村上さん自身はいつから走り出したのかというと、本格的に走るようになったのは、羊をめぐる冒険、 まあ、昔読みましたけど、これを書いた後だそうですね。それまでもひたすらタバコ吸いまくって、この人大学中退？どっちだったっけ？大学時代から、なんか、自分のお店やってたんですよね、喫茶店。で夜はバーみたいな、やってて、ジャズバーやとかね。で、そう、もう朝まで、大学出てからも朝までずっとそのバーでやって、んで、昼まで寝てみたいな生活してたらしいんですよね。で、それを小説書こうと急に思い立って、書き出してから、もうそのジャズバーやめて、で、タバコもやめて運動し始めたっていう、走り出したっていう。その辺もすごく詳しく書いてるんで、まあ、村上春樹ファンの人はぜひ読むと、なんかまたこう、まあ、ね、ファンの人はもう多分もうみんな知ってることやと思うんですけど、ちょっと村上春樹好きな、ね、ランナーの人は読むと面白いかもしれません。はい。で、あとはそうですね、小説についてもいろいろこう、小説家として、なんかどんな風に思いながら小説書いてるかとか、小説家という職業はどんなもんなんかってことも書いてるんですけど、そこはまあ読んでください。はい。あとはね、走ることについて書いてて面白かったのは、まあ、そうですね。なんでこの人走り続けてるかっていうところで、毎日走り続けてるというと、そのことに感心してくれる人がいる。随分意志が強いんですね、と時々言われる。褒めてもらえればもちろん嬉しい。けなされるよりはずっといい。しかし思うのだけれど、意志が強ければ何でもできてしまうというものではないはずだ。世の中はそれほど単純にはできていない。というか、正直なところ、日々走り続けることと意志の強弱との間には、相関関係はそれほどないんじゃないかという気さえする。僕はこうして20年以上走り続けられているのは、結局は走ることが性に合っていたからだろう。ね。少なくともそれほど苦痛ではなかったからだ。で、人間というのは好きなことは自然に続けられるし、好きではないことは続けられないようにできている。そこには意志みたいなものも少しくらいは関係しているだろう。っていうような感じで、まあなんで走り続けられているのかっていうことを書いてるんですけど、そう。この人は、この人だって、村上さんは、まあ、こう、自分に追ってたから走ってるんだと。で、だから、他の人にあんまり進めない。なんかこう、積極的にあなたも走ったらっていうようなことは言わないようにしてるそうですね。というのは、やっぱり自分は追ってたから走ってるけど、その他の人に会うかどうかわからないんで、積極的には進めないと。いうことで、なんかそういうのもあるじゃないですか、なんないと絶対なんか頭走るよみたいな、前も走るよみたいな、引き込みたくなりますけど、それはさすがに大人やなと思いながら、僕読みましたね、面白かったです。なんか読みながら、ああ、あるある、俺もそうそうみたいなとことか、へえ、そうなんやみたいな、個人的なこう、ランナーの気持ちが書かれてて、じゃ俺はどうやろうみたいな、自分はどうなんやろうっていうのを考えながら読めるので、この本ね、今回なんかすごいなんか、ひたすらこう本の中身を読み上げてコメントするスタイルになってますけど、そうなんですよ。今回なんでこれ紹介しようと思ったかっていうと、まあ、何回もさっきから言ったけど、共感できた部分がいっぱいあったんで、いや皆さんもぜひもう一回読んでもらって、特にこのね、ポッドキャストのリスナーさん、固定客大体200人ぐらいなんですけど、その中でも、前、30代、40代の、はい、男性がメイン で、女性もいらっしゃるんですけども、大体30代、40代の方がほとんど聞いてくれて いるので、そういった人にこそこの本、読んでもらいたいなぁと、はい、思って紹介してます。なんかね、すごい、そう、ランナーあるあるなんですよね。ランナーあるあるをここまでこう村上節で、書いてくれてるっていうのが面白いですね。それから、これも面白かったな。 なんか毎日そんなに走ってて、そんな長生きしたいんかお前はみたいな、言われることがあるんですって。なんでそんな走ってんだみたいなことを言われて、そんなにそこまでして長生きしたいかねと言われることがあるらしいんですけど、それに対しても、いや別に長生きをしたいと思ってる人は実際にそれほどいないのではないか、むしろたとえ長く生きなくてもいいから、少なくとも生きているうちは、まあ、従前なんでね、人生を送りたい、従前とは数字の順に完全の前と思って走っている人の方が数としてはずっと多いのではないかという気がする。同じ10年でもぼんやりと生きる10年よりは、しっかりと目的を持って生き生きと生きる10年の方が当然のことながらはるかに好ましいし、走ることは確実にそれを助けてくれると僕は考えている。与えられた個々の、個々人の限界の中で少しでも有効に自分を燃焼させていくこと、それがランニングというものの本質だし、それはまた生きることの、メタファーでもあるのだっていうね、このような意見にはおそらく多くのランナーが賛同してくれるはずだ。はい、します。まさにそうです。なんかそんな健康でいたいですかとかね、なんか元気ですねとか、走らん人はよく言いますけど、いや、じゃなくて、どうせ、ね、生きていくんやったら、そこをもう書いてくれてる通りですよ、ほんまに。充実した人生を送りたい、それだけです。で、あとはね、ウルトラマラソンについて、なんか、一回だけ走ったらしいんですけど、その時の初ウルトラマラソンの時の感想が、これまた面白いんで、ここでは言いませんけど、ぜひ読んで、皆さんはどうやったかっていうのを比べてもらうと、面白いかなと思います。いや、よく、もうまあこんなうまいこと書くなというとこかな。はい。で、まああんまりね、だらだら、ずっと、本の内容を喋ってても、そのうち怒られると思うので、この辺に、したいと思いますが、何が言いたいかというと、こういうのを読むと、なんやろ、自分はどうかなっていうので、人の、走っている時のランニング感みたいなのを、読みながらとか聞きながら、はて、自分はどうやろうっていうのを考えますね。で、それで、こう、ああ、自分はでもこうやなっていうので、なんで走ってんのかなっていうのを、普段あんまり深く考えないことを考えられるので、そういうちょっと振り返りになるなと、僕は思って、はい、思いました。実際自分もこう読んでて、ああ、そうやなという部分と、いや、自分はこうやなっていう部分があったので、なんか皆さんにもぜひぜひ読んでもらえたら、その感想もぜひね、全然消えへんけど、メッセージフォームに送ってもらえると嬉しいです。はい。で、なんやろな、すごいこの本の、何回も言うけど、面白いのは、でもほんまに普通のランナーなんですよ、村上さん。別になんかすごい小説家としての村上春樹みたいな超人的なところではなくて、ね、小説家としての村上春樹ってすごいじゃないですか。日本で一番有名って言ってもいいぐらい、世界的にね、そんな小説家ですけど、ドイツでも結構人気ありますしね。はい。でも、ランナーとしては、まあまあ、普通のランナーやと思うんですけど、その村上さんがどう思ってるかみたいなものを書いてる。それを、こう、我々は覗き見じゃないけど読める。で、まあね、よくあるのは、なんていうの、本屋さんに並んでるのって大体あるじゃないですか。超人の名選手とかの、本がいっぱい並んでますけど、いや、みんながね、名選手になれるわけちゃうし、で、それを皆さん、みんなね、こう、 すごい選手の本とか僕もいっぱい読みましたよ。最近もヤマケンさんのヤマケンを笑う読みましたけど、あの Kindle でね、ただやったから読んだんですけど、いや読んで憧れて自分もやってみようとは思うけど、実際ねプロランナーじゃないし難しいとこあるじゃないですか。でほんまにそこ目指してんのっていうとこも僕あると思うんですよね。確かにすごい選手の練習法とか見て真似しようとか思うことあるけど、でもそれで例えばこうその練習したとして、そのなんていうかな、それ一生続けられるかっていう目指してるとこ一緒なんかなと思うんですよね。プロの人ってそこのなんていうの、結果出すためにその決まった期間だけ、現役としての期間で結果出すためにめっちゃ頑張ってるわけじゃないですか。でも僕らってっていうか、まあ少なくともこのポッドキャスト聞いてくれてる人ってずっと走り続けたいわけじゃないですか。今だけじゃなくて 2,3 年やったらもう引退しようとか、45になったら引退しようとか思って走ってる人ってあんまいないと思うんですよね。なのでそのあたりの目的が全然違うと思うから、もうみんなはみんなトップ選手に並んでいいやんって思ってて、まあ、このポッドキャストやってんのも実はそういうとこがあって、いやなんかね超人ばっかり出てくるポッドキャスト、いや聞いててすごい面白いし憧れるけど、でも普通の、はい、普通の人のポッドキャストもあっていいやんっていうのがあるので、あの、まあ、持続可能なというか、はい、死ぬまで走りたいなと思ってる僕がそれをどうやったらできるのかなっていうところで、うん、とあとはもう家族とか仕事とかともこうの時間のバランスも取りつつ、ライフワークバランスも取りつつ、そこにランニングをずっと入れていくにはどうしたらいいのかなっていうようなことを考えながら実は僕はやってます、これ、はい、でそういうのはでも20代の時なんで、まさにこのね、本を読んでた時、いっちゃん初め読んだ時なんかそんなこと全く考えてなかったけど、あの時はなんかね、もっとなんか早く走りたいとかそんなことも考えてましたけど、今はそうじゃなくてずっと走り続けたいからどうしようっていうことを考えて走ってて、もちろんあの記録っていうか今よりも速くはなりたいけど、でもなんか一瞬だけ花火みたいにパーンってこうあの燃え上がるというか、あの何なんかパーンってこうね花火みたいに綺麗に見えて、そこで終わりじゃなくて、いやもう線香花火みたいにずーっとあの燃え続けてたいっていうか光り続けてたいっていうところがあるので、うん、あの例え光がちっちゃくても、まず持続したいというのがあるのでやってますね。はい。なので、こういう、なんか、今回のような本、トップ選手ではない、すげえ輝かしい本で、輝かしい内容ではなくても、読んでて、うんうんって思えるっていう本は、すごく大事やなと思って読んでました。すいません、だらだらとなんかようわからん話になりましたけども、今回は、村上春樹さんの、走ることについて語るときに僕の語ることについてダラダラと喋ってみました。皆さんもぜひ読んでみてですね、その感想を、いろいろああだこうだと、考えながら言っていただけると面白いなと思います。では今日はこの辺で。から言葉のコーナーです。このコーナーですね、走ってる時に、もうしんどい、あかん、やめようかなと思った時にググッグイッとですね背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を、私日本語教師ケンタロウが勝手に選んで、ご紹介したいなというそういうコーナーです。今回、皆さんに、ご紹介したいですね力言葉は、 今回のテーマである走ることについて語るときに、僕の語ることの中で村上春樹さんが、紹介している言葉なんですけれども、うん、もうなんかね、やっぱりうまいこと書くなーって、さすが小説家、イエーイっていう、はい、思いました。なんかこう、なんだろう、これまだ言わへんけどね、これを初めて読んだとき、14年前に読んだときは、多分あんま響かなかったんですよ。この、今回紹介すること。だけど、今回読んで、これ一番ぐさっときた。すげえって、うわ、よう言うてくれたらって思った言葉です。はい。ここまで言っといて、こう上げといてね、大したことなかったらすいません。では、今回の力言葉をご紹介します。村上春樹さんでの言葉なんですけども、我走る、ゆえに我あり。はい、あの哲学者のね、我をもうゆえに我ありを文字られたんですけど、これどうですか？僕はめちゃくちゃ響きました。我走る、ゆえに我あり。なんで毎日走ってんのかな？でも別になんでって理由いらんやんっていう。いや、走ってるから、走ってることこそが自分なんやって、うん。走ってるから自分がおんねんでっていう、なんていうかな。まあ、わからん。なんか僕はうまいこと言えないですけど、でもすごく、なんていうんですかね、今、まあ、特に、まあ、僕も、真面目にっていうか、もうここ何年間かね、真面目に走り出して、5、6年かな ?7 年ぐらいとなりますけど、うん。そう。もう走ってんのが折れないや、みたいなね。はい。そういうのが、すごく感じられた言葉です。はい。皆さんはいかがですか？これ聞いて何か、なんか感じるものがあったら嬉しいんですけども、はい、我走るゆえに我あり。僕はすごく勇気とありがとうっていう感謝の気持ちを持てた言葉でした。はい、では、今回はこれで終わります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ほなまた。